広報長泉10月1日号ナンバー1371発行長泉町役場編集行政課電話055-989-5500郵便番号411-8668静岡県駿東郡長泉町中尖828ホームページhttps://www.town.nagaizumi.lg.jp email:広報@town.nagaizumi.lg.jp 音訳声のサークルあけぼの記事は一部割愛してお届けしています。今月は長泉社協だよりがあります。1日号の後続けてお聞きください。表紙は長泉町のホームページを表示したスマホの写真です。長泉町公式 LINE 始めました。町では災害発生時の緊急情報や大型イベント情報などを迅速にお届けするため LINE 公式アカウントを開設しました。皆さんに役立つ情報をお届けしますので、ぜひ友達登録をお願いします。登録方法、無料アプリ LINE をスマートフォンなどにインストールします。紙の広報の表紙に載っている QR コードを読み込むか、 LINE アプリ内で長泉町または@長泉タウンで検索して友達登録します。 LINE の画面に町のホームページや救急協力医、ゴミの分別、新型コロナウイルス関係の情報を簡単に表示できます。決算概要、令和元年度町の家計簿。町の令和元年度の決算は次の通りです。歳入は法人町民税や固定資産税の減収などにより町税全体が減少した一方、幼児教育保育無償化に伴う国県支出金の受け入れによる増などが主な要因で、2億508万1000円の増。歳出は防災センター新築工事や住民情報システム更新業務の完了による減などが主な要因で、2億86万2000円の減となりました。形式収支、歳入歳出の差は8億2090万8000円の黒字で、平成30年度に比べ4億594万3000円の増。形式収支から令和2年度への繰越事業に充当する財源を差し引いた実質収支は5億5751万5000円の黒字となりました。表を読みます。歳入総額令和元年度157億7973万4000円平成30年度155億7465万3000円増減額2億508万1000円増減率 1.3%。 次からは令和元年度平成30年度増減額増減率の順にお伝えします。歳出総額149億5882万6000円151億5968万8000円マイナス2億86万2000円マイナス 1.3%。 形式収支8億2090万8000円4億1496万5000円4億594万3000円 97.8%。 繰越充当財源2億6339万3000円6303万2000円2億36万1000円 317.9%。 実質収支5億5751万5000円3億5193万3000円2億558万2000円 58.4%。 表を終わります。一般会計歳入、町の収入のうち 74.8% が自主財源。町の歳入を財源構成から見ると、町が自らの権限で収納し 使い道についても自主的に決めることができる徴税や繰入金などで構成する自主財源と、国や県により決められた額が交付される国庫支出金や県支出金などで構成する依存財源に分類することができ、自主財源の割合が高いことが好ましい財政状況といえます。令和元年度決算の自主財源と依存財源の構成比は、徴税などからなる自主財源比率が 74.8% で、平成30年度を 1.9 ポイント下回りました。この主な要因は、地方特例交付金や国庫支出金や県支出金などの依存財源が増となった一方、法人町民税や固定資産税などの徴税や分担金及び負担金が減となったことによるものでありますが、依然として実財源比率が高い状態は保たれています。歳入の内訳が円グラフで表されています。歳入157億7973万4000円のうち、自主財源 74.8% の内訳は、徴税100億733万7000円 63.4%、徴税のうち都市計画税5億3385万7000円は、街路や下水道の整備に充てました。繰入れ金5億3003万2000円 3.4%、諸収入4億6139万1000円 2.9%、繰越金4億1496万5000円 2.6%、財産収入1億4105万9000円 0.9%、使用料及び手数料1億3635万5000円 0.9%、分担金及び負担金1億1183万5000円 0.7%、寄付金391万円 0.0%。 次に依存財源 25.2% の内訳は、国庫支出金16億2428万8000円 10.3%、 県支出金9億5271万2000円 6.0%、 地方消費税交付金7億9851万7000円 5.1%、 徴債1億6600万円1.1%、 地方譲与税1億767万2000円 0.7%、 その他3億2366万1000円 2.0%。 グラフの説明を終わります。一般会計歳出、目的別では民生費、性質別では物件費がトップ。自治体の支出は総務や土木など行政目的別に区分した目的別経費と、人件費や普通建設事業費など経済的性質別に区分した性質別経費に分けられます。目的別経費は行政事務のおおよその配分状況が分かり、性質別経費は経費の弾力性などの構造を見ることができます。目的別では衛生費が桃沢野外活動センターほか2施設大規模改修工事や、裾野市長泉町衛生施設組合分担金の増などにより、平成30年度に比べ最も増加しており、性質別では補助費等がプレミアム付き商品券事業補助金や、小規模保育事業施設整備費等補助金の増などにより、平成30年度に比べ最も増加しています。歳出149億5882万6000円の目的別内訳は、民生費53億3959万2000円 35.7%、 衛生費22億7158万6000円 15.2%、 土木費22億1059万1000円 14.8%、教育費19億9628万3000円 13.3%、 総務費15億275万7000円 10.1%、 消防費6億6429万4000円 4.4%、 交際費3億6153万9000円 2.4%、 諸支出金1億8417万5000円 1.2%、 商工費1億3801万9000円 0.9%、 議会費1億2737万2000円 0.9%、 農林水産業費1億2670万4000円 0.9%、 労働費3591万4000円 0.2%。 次に歳出149億5882万6000円の性質別内訳は、物件費38億2765万8000円 25.6%、 扶助費28億7419万2000円 19.2%、 普通建設事業費23億173万円 15.4%、 補助費等22億6737万2000円 15.2%、 人件費17億5856万5000円 11.8%、 繰出金10億9648万円 7.3%、 交際費3億6153万9000円 2.4%、 積立金2億5703万3000円 1.7%、 維持補修費2億1425万7000円 1.4%。 グラフの説明を終わります。令和元年度に実施した主な事業、本宿ニコニコ公園の整備7000万円、南小学校のトイレ改修5200万円、福祉会館の浴室改修4100万円、小規模保育施設整備への補助3500万円、定住のための新幹線通学支援補助金1800万円、成人風疹予防接種事業400万円、デマンド乗り合いタクシー桃宅生き生き号の実証運行100万円。町の貯金と借金。貯金を高い水準で維持しつつ、借金は減少傾向。次のグラフによると、多市町と比較して財政調整基金、貯金を高い水準で維持していきながら、健全な財政運営により、地方債残高、借金を減らしていることがわかります。なお、基金には財政調整基金以外に、町営住宅修繕基金や衛生施設建設基金、公共施設長寿命化基金などの特定した目的のための基金があります。グラフ、住民1人当たりの財政調整基金、貯金。長泉町、近隣市町平均の順にお伝えします。平成27年度、118209円、42076円、平成28年度、113408円、42179円、平成29年度、106931円、38911円、平成30年度、106976円、34151円、令和元年度、103932円、28524円。グラフ、住民1人当たりの地方債残高、借金。長泉町、近隣市町平均の順にお伝えします。平成27年度、83875円、319278円、平成28年度、76772円、319285円、平成29年度、71659円、318896円、平成30年度、66967円、324112円、令和元年度、62545円、326181円。近隣市町平均は 三島市、沼津市、御殿場市、裾野市、清水町、函南町を平均化したものです。グラフの説明を終わります。特別会計、企業会計。特別会計とは、それぞれ特定の事業を行うために、一般会計と区別して管理し、事業を行う会計です。また、水道事業及び下水道事業は、地方公営企業法の適用を受け、企業会計方式が採用されています。特別会計、区分、歳入決算額、歳出決算額、歳入歳出差引額の順にお伝えします。国民健康保険事業、35億3837万9000円、34億7684万7000円、6153万2000円、後期高齢者医療、7億8112万1000円、7億7607万8000円、504万3000円、介護保険事業、28億1627万円、27億5586万1000円、6040万9000円、土地取得事業、43万9000円、43万9000円、0円。企業会計、区分、収入決算額、支出決算額、収入支出差引額の順にお伝えします。水道事業、収益的運営面、5億4704万2000円、4億74万円、1億4630万2000円、水道事業、資本的、設備面、2775万9000円、2億2011万8000円、マイナス1億9235万9000円。下水道事業、収益的、運営面、8億4836万3000円、7億7808万7000円、7027万6000円。下水道事業、資本的、設備面、4億3457万1000円、5億5697万2000円、マイナス1億2240万1000円。なお、資本的収入額が資本的支出額に不足する額については、可燃度分、損益勘定留保資金などで補填しました。町の財政状況の診断。地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき、各自治体は財政の健全性に関する比率、健全化判断比率、資金不足比率を平成19年度決算から公表しています。財政健全性の指標、数値が早期健全化基準以下であれば、財政の健全性が高い状況であると言えます。健全化判断比率1、実質赤字比率。早期健全化基準は 13.19%。長泉町は平成29年度、30年度、令和元年度ともにマイナス。比率が高いほど普通会計の赤字の解消が難しくなります。町の場合は赤字が生じていないためマイナスと表記しており、健全性が高いと言えます。2. 連結実質赤字比率。早期健全化基準は 18.19%。長泉町は平成29年度、30年度、令和元年度ともにマイナス。比率が高いほど特別会計などを含めた全会計の赤字の解消が難しくなります。町の場合は赤字が生じていないためマイナスと表記しており、健全性が高いと言えます。3. 実質交際費比率。早期健全化基準は 25.0%。長泉町は平成29年度 2.0%、平成30年度 1.8%、令和元年度 1.8% です。比率が高いほど町の借金返済が難しい状況と言えます。前年度と同率であり、健全性が高いと言えます。4. 将来負担比率。早期健全化基準 350.0%。 長泉町は平成29年度、30年度、令和元年度ともにマイナス。標準的な年間収入の中で町の負債が占める割合を表します。町の場合は令和元年度も負債の返済に充てることができる基金などが負債額を上回ったためマイナスと表記しており、健全性が高いと言えます。資金不足比率、企業会計の資金不足の割合を表し、比率が大きいほど資金不足が生じていることになります。町には2つの企業会計がありますが、いずれも資金不足はありませんでした。町では自主財源の確保や記載の抑制などを積極的に行ってきたことで、すべての項目において健全な財政状況を維持しています。問い合わせ企画財政課、電話 989-5503。
情報ステーションプラス、裾野長泉新仮想施設の愛称を募集します。裾野市長泉町衛生施設組合は、令和3年度中の運営開始に向けて整備を進めている新仮想施設について、心穏やかに個人を見送ることができる安らぎの場として、住民に馴染みやすい施設となるよう愛称を募集します。応募条件、長泉町または裾野市に居住または通勤通学している方、応募は1人5点までです。応募用紙1枚につき1点の応募です。募集期間、10月12日月曜日から11月30日月曜日、消し印有効。応募方法と詳細は町ホームページをご利用ください。問い合わせ暮らし環境課、電話 989-5514、 ファックス 986-5905。 特定保健指導のご案内、町では40歳以上の国民健康保険加入者を対象に、メタボリックシンドローム以下メタボに着目した特定健診を実施しています。メタボの状態が続くと動脈硬化が進み、心筋梗塞や脳梗塞などの大病を発症するリスクが非常に高まります。早めの生活改善が必要です。特定保健指導とは、特定健診の結果から生活習慣病の発症リスクが高く、生活改善により予防できる可能性が高いと判断された方を対象に、特定保健指導を行っています。特定保健指導は、専門家、保健師、管理栄養士からアドバイスやサポートを受け、メタボの予防、改善を目的とした生活習慣改善のためのプログラムです。特定保健指導の対象、福井、男性、85cm 以上、女性、90cm 以上、または BMI25 以上、プラス3項目のうち1つ以上該当。高血圧、上130以上、下85以上。高血糖、空腹時血糖100以上。ヘモグロビン A1C 5.6% 以上。脂質、中性脂肪150以上、HDL コレステロール40未満。特定保健指導の流れ。1、予約。対象の方には電話、郵送でお知らせします。予約制ですので、電話でお申し込みください。2、面談。検診結果に応じて、専門家のアドバイスを受けて、行動目標を立てます。3、実践。生活習慣の改善を実行、継続しましょう。4、評価。約6ヶ月後に取り組みの結果を聞きます。問い合わせ、健康増進課、電話 986-8769。 次は、情報ステーションです。はじめに、お知らせです。桃沢郷祭り、 森の中のレストランを中止します。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、今年度は森の中のレストランを中止します。例年、開催を楽しみにされている皆さんには申し訳ございませんが、ご理解をお願いします。問い合わせ、桃沢京祭り実行委員会事務局、産業振興課内、電話989-5516。県立静岡がんセンター周辺地区計画の変更原案の説明会及び縦覧を行います。地区計画の変更原案の内容を広く皆さんにお知らせするため、説明会及び縦覧を行います。変更原案に関する説明会、時10月21日水曜日午後7時から午後8時、ところファルマバレーセンター下長久保、直接会場へお越しください。変更原案の縦覧、縦覧期間10月21日水曜日から11月4日水曜日、縦覧場所建設計画課、町ホームページでも縦覧できます。変更原案に意見がある場合、原案に意見のある方は意見書を提出することができます。提出期限11月11日水曜日必着。提出方法、建設計画課に提出、郵送課。意見書の様式等、詳細はお問い合わせください。問い合わせ、建設計画課、電話 989-5520、郵便番号 411-8668、中尖828。振り込め詐欺や悪質商法などの対策はお済みですか？町内では電話勧誘により必要のない契約をさせられた事例が発生しており、振り込め詐欺や悪質商法のアポ電は決して他人事ではありません。また最近は新型コロナウイルス感染症に便乗した不審な電話も発生しています。そこで町では迷惑電話による消費者被害を防止するため、迷惑電話非着信装置の設置の補助をしています。ぜひご利用ください。対象、町内在住で65歳以上の高齢者のいる世帯、または療育手帳所持者のいる世帯、ご自宅の固定電話が電話番号表示サービスを利用している、または装置設置までに利用開始できることが必須条件となります。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、暮らし環境課、電話 989-5514、郵便番号 411-8668、中尖828。青木村の宿泊助成券をご利用ください。町では国内姉妹都市、長野県青木村の温泉旅館組合と提携し、宿泊費が割引になる助成券を発行しています。対象、町内に住民登録がある方、助成額、1人1泊につき3000円、連泊の場合200分まで、持ち物、認め印、申請期限、宿泊前、申請方法、事前に宿泊予約を行い、産業振興課で申請。利用は年間1人1回のみです。申請書や旅館一覧は産業振興課窓口で配布するほか、町ホームページからダウンロードできます。問い合わせ、産業振興課、電話 989-5516。 10月19日月曜日から25日日曜日は行政相談週間です。総務省では行政相談制度について広く国民に理解され利用してもらえるよう毎年10月の1週間を 行政相談習慣と定めています。町では、行政の仕事や手続き、サービスについての要望や疑問などを聞き、解決につなげるために行政相談を行っています。相談を受けるのは、総務大臣から委嘱された相談員です。お気軽にご相談ください。相談日時、毎月第2火曜日、第4金曜日の午前9時から午後4時。相談場所、総合相談センター。行政相談員、飯田正義さん、渡辺郁夫さん。相談料、無料。直接会場にお越しください。問い合わせ、総合相談室、電話989-5501。10月は児童手当の支給月です。今回は6月から9月までの4ヶ月分が支給されます。なお、金融機関や口座名義人の氏名を変更したとき、子供が生まれたとき、子供を養育しなくなったとき、公務員になったとき、住所変更をしたときには必ず手続きをしてください。支給日、10月13日火曜日。現況届を提出していない場合は、児童手当は支給されません。問い合わせ、子ども未来課、電話989-5573。次は募集です。こんにちは、赤ちゃん教室参加者を募集します。新型コロナウイルス感染症対策のため、内容を変更して開催します。時、10月23日金曜日、午後6時30分から午後7時30分。ところ、ウェルピア長泉。内容、管理栄養士の講話。産後の生活について。沐浴練習。対象、町内在住の初めて出産する妊婦と夫。令和3年1月31日までの予定日の方。申し込み方法と詳細はお問い合わせください。問い合わせ、健康増進課、電話986-8760。子育て、離乳食教室、参加者を募集します。離乳食の進め方についての講話を開催します。時、10月20日火曜日、午後1時30分から午後2時30分。ところ、ウェルピア長泉。対象、町内在住で3ヶ月から4ヶ月の乳児、第一子の保護者。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、健康増進課、電話986-8760。柿狩り、参加者を募集します。長泉の秋の味覚、四つ溝柿の収穫が楽しめるイベントです。時、11月15日日曜日、午前10時から午後2時30分までの間、30分ずつ行われます。ところ、元長久保地先、集合場所は参加確定後にご連絡します。内容、柿狩り、渋柿 1kg、抜き書きのお土産付きです。定員各回4組、1組6人まで。定員を超えた場合は抽選を行います。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、長泉観光交流協会。電話988-8780。見た目でさらに美味しくなる刺身皿を作ろう。参加者を募集します。時、1、11月1日日曜日、午後1時から午後4時。2、11月22日日曜日、午後2時から午後4時。1、2の2日間で1回となります。ところ、桃沢工芸村。内容、粘土の状態から形を作り、釉薬で色をつける作業まで行う、 刺身皿を作る陶芸体験教室。対象18歳以上の方。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、桃沢工芸村。電話941-8280。家事援助、介護スタッフ、補助講習会、参加者を募集します。介護資格がなくても始められる仕事で、高齢者の生活を支える掃除などの援助方法を学びます。時全2回、10月21日水曜日、22日木曜日、いずれも午前10時から午後3時。ところ、ワークプラザ。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、シルバー人材センター。電話、988-2670。
次は、掲示板です。伊豆縦貫道、夜間通行止めのお知らせ。道路の修繕工事などのため、伊豆縦貫道長泉インターチェンジから、沼津岡宮インターチェンジにおいて夜間通行止めを行います。規制期間10月19日月曜日午後9時から23日金曜日午前6時予備日10月26日月曜日午後9時から30日金曓日午前6時なお午前6時から午後9時は通行できます。帰省場所、伊豆縦貫道長泉インターチェンジから沼津岡宮インターチェンジ。なお、東名沼津インターチェンジ、新東名長泉沼津インターチェンジから伊豆縦貫道に入れません。帰省内容、上下線通行止め、問い合わせ、沼津河川国道事務所、電話934-2017。里親になりませんか？10月は里親月間です。里親制度とは、様々な事情により家庭で養育されることが難しい子どもを知事が認定した里親に預け、温かい愛情と正しい理解を持って養育する制度です。子どもたちは温かい家庭生活を提供してくれる里親を求めています。里親になるには、里親の申し込みは年間を通していつでも受け付けています。県が実施する研修を終了し、知事が里親として認定した方は里親名簿に登録されます。申し込み時に面接があります。里親になったら、1、児童相談所が面会や交流を繰り返した上で、養育をお願いする子どもを決めます。2、子どもを養育している間は、定められた養育に必要な経費が支払われます。3、子育ての悩みや不安には、児童相談所で相談に応じます。問い合わせ、東部児童相談所、電話920-2085。一人親家庭のための相談会及び養育費・就業支援セミナーを開催します。一人親家庭の方、子供がいて離婚を考えるっている方を対象に、生活や就業等の個別相談、養育費や就業についてのセミナーを開催します。時、10月18日日曜日、1、個別相談会、午前9時30分から午後4時、2、養育費セミナー、午前10時から正午、3、就業支援セミナー、午後1時30分から午後3時30分、ところ、沼津老政会館、沼津市高島本町 1-3、定員1、内容ごと10人程度先着順、2、3、各15人程度先着順、参加費無料、申し込み期限10月17日土曜日、申し込み方法、 電話で申し込む、託児を行います。希望の方は事前にお申し込みください。問い合わせ、ひとり親サポートセンター、電話 054-254-1191。労使間のトラブルでお悩みではありませんか？静岡県では各県民生活センターの労働相談窓口で相談を受け付けています。斡旋では公益、労働者、使用者のそれぞれの立場を代表する3人の斡旋員が当事者の間に立ち、公正、中立な立場からお互いが合意できる妥協点を提案し、トラブル解決に向けたお手伝いをしています。費用は無料で、秘密は厳守されます。相談窓口、相談日時、平日午前9時から正午、午後1時から午後4時、相談場所、東部県民生活センター、沼津市大手町 1-1-3、問い合わせ、東部県民生活センター、電話951-9144。次はマイタウンです。未来への決意を言葉に乗せて、第36回長泉町少年の市長。8月26日水曜日、コミュニティ長泉で町内の小中学生、高校生の代表児童、生徒6人による少年の市長発表が開催されました。この発表は日頃の思いや考えを市長として、発表する場を提供し、多くの方に彼らの考えを伝えることで、少年の意識に対する理解を深め、青少年の健全育成を図ることを目的に実施されました。姉妹都市、湾岸の医師とオンライン交流。9月11日金曜日、姉妹都市、ニュージーランド、湾岸の医師と、ズームを使ったオンライン交流が開催されました。ニュージーランドの先住民族、マオリ式の歓迎で始まり、湾岸の医師長や町長らが新型コロナウイルスでの対応や今後の交流のあり方について話し合いました。両市町長はコロナ禍だからこそいろいろな取り組みに挑戦していくことを約束しました。愛の訪問活動、敬老の日にお花をプレゼント。町では75歳以上の一人暮らしの方を対象に、声かけや安否確認を兼ねて、ヤクルトを配達する一人暮らし高齢者見守り事業を実施しています。今年も9月14日月曜日から18日金曜日の期間に、東静岡ヤクルト販売株式会社のヤクルトレディが敬老の日に合わせ利用者へ声かけとともにカーネーションとメッセージカードをお届けしました。いつも生き生きちょうどいい介護予防ボル4。運動と笑顔を忘れていませんか？自宅に閉じこもりになると体の動きや心の元気が低下してしまいます。このような状況が続くと、心身の衰えが進み、そのまま放置すると、要介護状態になる心配があります。散歩などの軽運動が効果的ですが、外に出るのは、歩くのは大変という方に、今回は体幹や下半身の力をつけ、循環を良くするための自宅で簡単にできるトレーニングを紹介します。1. スクワット。お尻を突き出して、膝がつま先より前に出ないように注意しましょう。また、腕の勢いを使わずに行いましょう。2. つま先立ち。前を向き、姿勢を正して行いましょう。まずは自分のペースで10回を目標に行ってください。ふらふらしそうな方は、椅子や壁などに手をついて行いましょう。ぜひ続けてコロナに負けない生活を送りましょう。監修、介護老人保健施設、長泉ケアセンター、白寿園、 理学療法士山田進さん、問い合わせ長寿介護課、電話 989-5537。 ここでテープを裏返してください。